マリアのところに来て言いました。おめでとう。あなたは神様から恵みをいただいています。あなたは男の子を産みます。その子をイエスと名付けなさい。生まれてくる赤ちゃんは聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアはその赤ちゃんを大事に育てようと思いました。2週目は家畜小屋と貝羽桶を飾りました。マリアはベツレヘムの貧しい家畜小屋でイエス様を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせました。3週目は羊と羊飼いの杖を飾りました。天使は一番先に貧しい羊飼いに現れてイエス様のお誕生を知らせました。羊飼いたちは急いでベツレヘムに行き、貝羽桶に寝かされている赤ちゃんイエス様を見つけて、長い間待っていた救い主が来られたことをとても喜びました。また星と宝物も飾りました。イエス様がお生まれになった時、東の国の博士たちは不思議な星に導かれて長い旅に出かけました。赤ちゃんイエス様を見つけると、博士たちはイエス様にひれ伏し拝みました。そして黄金、乳香、もつ薬という宝を贈り物として捧げました。イエス様こそ世界中に平和をもたらす誠の王様だと信じたからです。今日は4週目を迎えることができました。神様は私たちに素晴らしい贈り物をくださいました。その贈り物は神様の一人子、救い主イエス様です。イエス様は大きくなってから神様のお仕事をなさいました。イエス様によって神様が私たちを深く愛してくださっていることがわかります。また私たちばかりではなく、神様は世界中の人々を愛してくださっています。だからクリスマスになるとみんなワクワク嬉しいのです。人々は嬉しくなるとベルを鳴らして、その喜びを他の人々に伝えます。
このベルを見るたびに、私たちはイエス様が生まれになった喜びを他の人に伝えましょう。
せーの、クリスマスおめでとうございます。
高胆前節第一手術対抗節第四手術アドベントクリスマス礼拝を始めます。熱気の言葉、ルカの福音書2章14節、糸を高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、アーメン。
アーメン。
賛美歌21、268番。 アドフェンの祈りを捧げます。お手元のプリントをご覧ください。大公説第4品
ご着席ください。
言葉のうちになったものは命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。
命の源である神よ。
アドベントのろうそくに灯火が4本灯されました。
この礼拝に招いてくださり感謝します。
この光に照らされてあなたの救いを思います。あなたは罪の結果である死と滅びから私たちを解放してくださる方です。
しかし私たちは救われた命を忘れ、自ら死と滅びの奴隷に戻ってしまいそうになります。
私たちを許し、あなたへと立ち返らせてください。
永遠の命の信仰を強く信じさせてください。闇を照らす光、キリストによって御子を救い主として世に送ってくださった父なる神様、冬至を迎えました。一年で最も暗い時です。そして世界に罪の暗闇が覆っています。争い、憎しみ、妬み、陰口、差別、暴力が横行しています。親子の間に、兄弟姉妹の間に、隣近所の間に、同族の間に、国同士の間において火花が飛び、また冷たい空気が流れています。そのために世界中が暗闇に覆われ、誰もが生きにくくなっています。この暗闇に光を差し込み、明るく優しい世界にするために、あなたは御子イエス・キリストを世に送ってくださいました。クリスマスの恵みに感謝をいたします。あなたの御心と御業を知った私たちが、まずクリスマスを心から喜び祝い、その祝いの輪に一人でも多くの人を招き入れることができますように、救い主イエス・キリストが来てくださったことを広く述べ伝えてゆけますように、愛の実践を行ってゆけますように、孤独な人、助けを求めている人に、また本人さえも気づいていない重荷に苦しんでいる人に、あなたの愛を伝える行動をしていけますようお導きください。調布教会に連なる一人一人の暮らしを守り、お支えください。その家族にもあなたの恵みが注がれますように。ここに来ることができなかった人、家族を見送ったり、いろいろな失敗をしたり、辛いことがあったり、悲しい出来事があった人、壁にぶつかってどうしようもない思いをしている人、どうか励ましてくださいますように。今日聖書を通してクリスマスを祝いにふさわしい喜びを受け取ることができますよう、聖霊の導きをお願いいたします。また聖餐を祝福してくださり、主イエスの恵みとお力をしっかりといただくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書2箇所5章1節から3節、旧約聖書の1433ページです。エフラタのベツレヘムよ、あなたはユダの種族の中では最も小さなもの、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その羊は古く、とこしえの昔に遡る。それゆえ、産婦の子が産むまで、主は彼らをそのままにしておかれる。彼の兄弟の残りの者は、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立ち上がり、主の力とその神、主の名の意向によって群れを治める。彼らは安らかに住み、彼は今、大いなるものとなって、地の果てにまで及ぶ。次に、新約聖書、ルカの福音書、2章22節から35節までです。さて、モーセの律法に定められた清めの期間が満ちると、両親はその子を主に捧げるためエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く初子の男子は皆主の前に聖別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つがいか、若い家場と二場を生贄として捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で、信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。また主が使わすメシアを見るまでは死ぬことはないとのお告げを聖霊から受けていた。この人が霊に導かれて神殿の境内に入った。そして両親が幼子イエスを連れてきて、その子のために律法の定めに従って生贄を捧げようとしたとき、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光です。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いた。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの魂さえも差し貫くでしょう。多くの人の心の思いが現れるためです。子ども説教。
子どもさん、また教会学校の生徒さんは前に出てきてください。はい、いらっしゃい。あ、いるいるいるいる、どうぞどうぞ。はいはい、みんな立派に成長しておりますね。嬉しいですね。はい、 はい、メリークリスマス。
メリークリスマス。
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 皆さんメリークリスマス。ああ、嬉しいことですね。はい、それじゃあお立ちくださって、挨拶を交わしましょう。メリークリスマスって言ってね、今日は。あの、周りの人たちと挨拶してください。はい、どうぞ、子供たちも行ってください、前に。ね、そう。あ、メリークリスマス。はい。メリークリスマス。はい、メリークリスマス。はい。はい、よく来ましたね、皆さん。はい、どうぞお座りください。さあ、じゃあ、この前のところ座ってもらっていいですか。はい。クリスマスですね。いいですね。じゃあ、今更かもしれないんだけど、クリスマスって何のお祝いでしょうね。
イエス・キリストの誕生。
あ、その通りですね。はい、パチパチパチパチパチ。イエス・キリストの誕生日ですよね。そうですね。サンタクロースのお誕生日とかそういうのは違うよね。
違いますね。
サンタクロースは関係ある？
ない、あ、まあ、あるにはある。
ある。どんな風に？
プレゼント持ってきてくれるの。
そうだよね。クリスマスのお祝いに来てくれるんだよね。まだ信じてるでしょ。
まあ、信じてます。
そうだよね。クリスマスサンタクロース信じてるでしょ。
はい、
信じてるそうですよ。はい、じゃあ、ね、クリスマスは何のお祝いか。イエス・キリスト様のお誕生日のお祝い。その通りです。その通り。じゃあ、クリスマスの劇とか物語があるじゃないですか。劇になるような物語。これはどういうお話だっけ。一番こう左の端。
羊飼いと天使が、なんか精霊の誕生を告げるみたいな。
そうだよね。はい、パチパチパチパチ。羊飼いに天使が現れてね、イエス様がお生まれになったよ。じゃあ、その隣の右側、あれは何？
戸籍登録。
ああ、そう、戸籍登録。その通りですね。はいはい。ね、ヘロデ王がね、戸籍登録しなさいってね。そうですね。ヘロデ王出てきましたね。博士たちともね、会いましたね、ヘロデ王ね。その次の絵は何かわかるかな、あの、ロバ。
ちょっとわかんないですね。
わかんないね。あれ、誰だろうね。
マリア。
そうね、そう。ヨセフとマリア。ね。まあ、お腹が大きいでしょ、マリアさん。さあ、これから、ね、ベツレヘムに旅をしなきゃっていうところだよね。そうです。その向こう側は、何の絵かわかる？
マリアが聖霊から、イエス・キリストの誕生予告。
詳しいですね。その通りですね。じゃあ、この下の絵は何かわかるかな、この左側の下。
宿屋に泊めてもらえるように頼むヨセフ。
そうですね、はい、宿屋は満員だったんですよね。だから家畜小屋に行かなきゃいけない。さあ、一番端っこの右は
博士たちがイエス様に黄金入魂おもちゃを渡してる。
そうだよね。そういう話だよね。じゃあ下の真ん中は何？
キリストが生まれた時なんですね。
ね、藁の敷いてあるね、貝羽桶に寝かされてる。ね、イエス様は神の子なのにね、貧しい家畜小屋の貝羽桶に寝かされたっていう話だよね。みんなよく知ってます、クリスマス。素晴らしいです。さあ、じゃあ、そのお話を劇にしたのがこれですね。この前の教会学校のクリスマス会で、ね、たくさん集まって、よかったよかった、無事にできました。ね、真ん中のこの人誰でしょう、これね。これでは立法学者をやったんですよ。で、あ、この写真見て失敗したなと思ったんですけど、私立法学者なんですけどね。まあ言ったらちょい役なんですけどね。後ろにヘロデ王がいました。ヘロデ王より前に出ちゃって、ね、申し訳ないですね。本当にね。はい。あとこの人たちは何だったでしょうか。1、2、3人。何ですか、これ。何ですか？博士。そう、博士たちです。あ、この人たちは何でしょう？あれ、どっかで見たくなくて、どっか見たような人。 ね、この人たちは誰でしょう。ヨセフとマリアさんですよね。そう。あとは、あ、この人は天使、天使たち。ね、あ、河村先生のお孫さん。ね、河村先生のお嬢さん。河村先生のお孫さん。あ、嬉しいですね、本当にね。はい。そんな風にして、みんなでね、劇をしました。クリスマスの物語。ね、皆さんもよく知ってるお話です。じゃあ、これどうですかね。これもクリスマスのお話なんですけど、このお話知ってる？
知らない。
知らないよね。あなたでも知らないよね。このお話知ってる？
知らないです。
知らないよね。このお話は？
知らないね。
あなたは？
知りません。
知らない。なぜかこう出てこないんですね。なかなかね、クリスマスの劇とかに出てこない。シメオンとアンナさん。赤ん坊のイエス様がエルサレム神殿に行きました。その時におじいさんとおばあさんがやってきて喜んだよね、すごく、ね、そして、ヨセフさんとマリアさん祝福してね、言いました。祝福っていうのはね、幸せになれるよっていうことですね。はい、そういうお話があったんです。ぜひこのお話ね、今日ね、よく聞いてみて知っていただけるといいなと思います。シメオンさん言いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。なんかニコニコ顔で言ってますね。どういう意味ですかこれ。安らかに去らせるってどういう意味だと思います。
安らかに死なせてください。
安らかに死なせてください。あ、そうだよね、そうだと思います。安らかに去らせてってね、死ぬってことだよね。死ぬっていう話をするのに、なんでこんなにニコニコするんでしょうね。不思議だと思いません？ね、不思議だよね。そうなのよ。クリスマスの話でね、死ぬっていうことがね、自分が死ぬなんてね、辛いことだと思いませんか？ね、それニコニコ顔でなんで？
わかんない。
わかんない。本当にわかんない。そのお話を今日ね、一緒にみんなで聞こうと思ってます。ね、クリスマスまだまだ奥が深いですね。はい。それではね、子供説教これで終わって、その後は、教会学校の皆さんに報奨をしていただきたいと思います。それじゃあお祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様を送ってくださってありがとうございます。クリスマスのお話を改めて思い起こします。そしてイエス様が来てくださって私たちは安らかに過ごすことができます。死ぬということについても考えねばならないことです。でも安らかに考えられますように。大事な人が死んだことで悲しい思いをしている人をどうぞ慰めてください。その人たちにも優しい平安な心が与えられますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。それでは教会学校の皆さん、よろしくお願いします。
トランペットを吹いてくれます。それから伴奏が豪華メンバーです。それでは伊藤潮君お願いします。その後、星が光るクリスマスを皆さんと一緒に歌いましょう。 クリスマス天使歌すメロディー羊飼いに手をかぶ救い主のイエスを歌せ三人神をしてまぶれに眠るありがとうございました。
次に購読詩編を、一緒に捧げましょう。画面が出ていますけれども、ここでは、赤く書かれているところですね。そこをですね、皆さんはお読みくださればと思います。詩編の46編の9から12節になります。詩編46編の9節から12節です。来て主の技を仰ぎ見よ。
主は驚くべきことをこの地に行われる。
地の果てまで戦いをやめさせ、
弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われる。
沈まれ、私こそが神であると知れ。
国々にあがめられ、全地においてあがめられ。
万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。賛美歌21261番を歌いましょう。
Oh!
お座りください。クリスマスの祝福と題して八木博士牧師に説教をお願いいたします。
クリスマスおめでとうございます。主イエスキリストのご降誕をお祝いする一人一人に神の祝福がありますように。世間においてもクリスマスが祝われていますけれども、残念なことにキリストなしのクリスマスですね。神様を無視したクリスマスは、当然神様からの祝福はありません。父なる神から世に送られた神の子イエス様のお生まれを感謝し、神とキリストを礼拝することでクリスマスの祝福が与えられるんです。イエス様がお生まれになってから40日が経ちました。立法の定めによれば、出産後の女性は40日間は汚れているとされ、自宅にとどまらねばなりませんでした。これは清めの期間とされ、まあ現代でいうですね、産休の制度に変わるものと思われます。清めの期間が過ぎたときに最初の男の子を授かったユダヤ人の夫婦は、エルサレム神殿で生まれた子を神に捧げるという儀式を行うんです。神に子供を捧げるということは、本当は神殿に子供を置いてこなければならないんですけれども、自分の元に置いて育てるためには、生贄となる子羊を代わりに捧げることをするわけですね。しかし貧しい夫婦の場合はですね、本当は子羊を捧げなきゃいけないんですけれど、それができないので、鳩でいいということになっているわけです。で、ヨセフとマリアは鳩を持ってきていますね。生まれたイエス様を神様に捧げるために神殿に連れてきた。そして、鳩をですね、持って自分たちで育てられるようにしようとした。まあ、そのくらいにこの夫婦は貧しかったということです。まあ、このような貧しい夫婦が赤ん坊を捧げるためにエルサレム神殿にやってきた。他にも参拝者は大勢いるわけです。ですから、そんな夫婦に連れられた赤ん坊には誰も目を留めません。イエス様はこのようにしてユダヤ人の儀式を受け、ユダヤ人の一人となってくださったんです。普通のユダヤ人、どこにでもいるような赤ん坊のようにして、溶け込むようにして、ユダヤ人の一人とされた。イエス様は誠に神の子なんですけれども、それとともに誠の人なのです。その時シメオンという人が近づいてきたのでした。ヨセフとマリアがさあこれから儀式に臨もうとしていた時に、シメオンは幼子イエス様を奪うようにして抱きかかえ、神を賛美したのです。神殿での出来事ですから、まあ、まるで祭司が幼子を神に捧げる儀式を取り行ったかのような出来事でした。しかし、シメオンは祭司ではないんですね。一介のユダヤ人です。けれど、聖霊によってこの赤ん坊が救い主であることを示されていた。今まで長い間、この日を待ち続けてきたんでしょう。で、この後登場するアンナという女性は、84歳で 神殿を離れず昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていたとのこと、まあ、きっとシメオンも同じようにいつも神殿に来て礼拝を捧げ救い主のお生まれに信じて待ち続けていたのだと思います。そしてついにその日が実現した。感激してシメオンは喜びにあふれて神を賛美したのです。ちなみに本職である祭司はイエス様には気づいていないんですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光です。今こそあなたはこのしもべを安らかに去らせてくださると言っていることから、まあ、かなりの高齢であったのではないかと言われます。しかし聖書にはシメオンが何歳であったのかは書かれていないんですね。でもきっとそうなんでしょう、ご高齢だったのではないでしょうか。シメオンは自分の死の時について語っています。これで安らかに死ねると言うんですね。つまりこれまではまだ安らかに死ねないと思っていたんでしょう。本日の旧約聖書御箇所に告げられていた通り、いつの日か救い主がお生まれになることをこう待ち続けてきたんですが、その日が実現しないままに、そのままではどうも死にきれないという思いがあったのです。心配なことがあっても自分ではどうしようもないということです。しかしついに実現した。救い主が来てくださったからにはもうお任せできる、これで安心して安らかに死ねると思えたのです。シメオンは何が心配だったんでしょうか。何が心残りだったのでしょう。シメオンの思いはどこにあったのか。自分だけのことではないんです。イスラエルの栄光です。自分だけが幸せなら良いというのではなくて、人々が神に従い、神に守られ、神によって祝福されることを願っていた。さらにイスラエル、ユダヤ人ですけれども、ユダヤ人だけのためでもない。イスラエルからの万民の救いでもあります。異邦人を照らすとはっきり書かれています、いますね。ユダヤ人以外の世界の民の祝福を願っていたのです。シメオンは聖霊の神によって信仰が与えられていた人です。イスラエルの神はイスラエルだけの神ではなくて、天地創造の世界の神なんです。その世界の神の栄光はイスラエルの中から生まれる救い主によってもたらされる。このことはですね、ルカによる福音書と同じ著者である使徒言行録において、教会による世界への伝道が行われることによって実現していきます。それも聖霊の神によって導かれた信仰でした。今クリスマスは世界中で祝われていますね。イエス・キリスト様は、世界の人々の救い主なのです。シメオンはこの新しい家族を祝福する。繰り返しますが、この人は祭司ではありません。信徒です。しかし、祭司のようにしてこの家族を祝福する。喜ばしいことをしてくれると、ヨセフもマリアも喜んだでしょう。ところがその後に祝福にはふさわしくないような不気味な言葉を予言するんです。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。 ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの魂さえも差し貫くでしょう。多くの人の心の思いが現れるためです。これはどういうことでしょうか。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりする反対を受ける印だというのです。イエス様は大人になられてから救い主としての活動をなさいます。そのお働きによってつまずく者たちが出てくるんです。イエス様は神に背いている人々の罪を指摘され、悔い改めて神に従うよう促されました。この教えにユダヤ人指導者たちが反発し、妬み憎み殺害を企て、ついに十字架での処刑を行ったのです。我が子がいじめられたり迫害されたり殺されたりしたら、親としてはどんなに苦しいことでしょうか。マリアはそんなことは考えないようにしたいはずですね。さあ今からこの子を育ててね、幸せになってもらおうとしている時にこんなことを言われたらどうでしょうか。シメオンの言葉など信じたくないはずなのです。しかしイエス様はまさにその苦しみを受けるためにお生まれになったのです。マリアは聞きたくない話をさらに聞かされます。シメオンの予言です。剣があなたの魂さえも差し貫くでしょう。多くの人の心の思いが現れるためです。その予言の通りになるのです。やがて十字架で死なれるイエス様によって、マリアの心は剣で差し貫かれるようなひどい痛みを受けたのでした。しかしこの剣で差し貫くというのはもう一つの意味があるのです。ここに出てくる剣という言葉はロムファイヤーというギリシャ語で書かれてあるんですが、ルカによる福音書ではここでだけ出てくる言葉なんです。ルカ福音書では他にも剣という言葉が出てきますけれども、それらの剣は別のギリシャ語で書かれているんですね。ここでだけロムファイヤーという言葉で書いてあるんです。で、他の箇所で、他の書でですね、このロムファイヤーで、剣を表すのはですね、ヨハネの黙示録なんですね。その一章にはヨハネの幻において光り輝くイエス様がお姿を表される、その口にはモロ刃の剣があるんですね。そこでは剣がシメオンの予言で告げられたロムファイヤというギリシャ語で書かれてある。イエス様ご自身が剣のような方だということなんです。剣は切り裂きます。信じる者と信じない者と切り裂くんです。信じる者は死んでも立ち上がる、信じない者は自分の罪によって滅びてゆく、両者に切り裂かれる、分けられるんです。シメオンは剣があなたの魂さえも差し貫くでしょうと予言しました。差し貫くという言葉は今度はディエルコマイという言葉です。通過するとか巡り歩くという意味なんですね。ディエルコマイ、イエス様は伝道活動において人々の間を巡り歩かれた。差し貫かれたっていうのは巡り歩かれた。そのことによって信じる者と信じない者が生じました。イエス様という剣が差し込まれて切り分けるようにして人々が信じる者と信じない者に分けられた。イエス様は なぜそのような方か、誠の神にして誠の人でいらっしゃった。信じがたいような存在でいらっしゃったからです。貧しい貝羽桶に寝かされる幼子としてお生まれになった方でした。神の子イエス様は最初のクリスマスに人としてお生まれになった。誠の神にして誠の人となられた。信じがたい存在なのです。立派なお城の金のベッドに寝かされるのではなくて、貧しい貝羽桶に寝かされた。貧しい大工ヨセフの子として育たれました。権力も富も持つ王様の王子様としてではなくて、戦車に乗って軍隊を率いるメシアではなくて、ロバに乗って戦争しないで敵をも愛するメシアとして、十字架で殺される神の子、救い主です。そんなイエス様が剣のようにこの世に来られた。世界に剣が差し込まれたのです。そのことによって信じる者と信じない者が分けられる。一時マリアも信じない者となりました。天使からの受胎告知を告げられた時には信じることはできたんです。でも実際に自分のお腹が大きくなって自分で産んで我が子としてイエス様を育てる中でイエス様を見失ってしまったのです。普通の子供のようにヨセフと自分の子供だと思い込んでしまったんです。イエス様は神の子であることを見失うほどに誠の神にして誠の人でいらっしゃった。しかしだからこそイエス様は私たち人間の身代わりになれたのです。私たちが自分の罪のためにかかるべき十字架をイエス様が身代わりになってかかってくださり、私たちが許されたのです。誠の神でありつつ、誠の人として、私たち罪人の身代わりになり、十字架で死ぬことで、私たちは罪から解放された。誠の人として、そして死から復活してくださるのです。私たちも死を超えて、復活し神の国に入るものとされたのです。イエス様こそ確かに救い主だったのです。マリアはそのようなイエス様、一時は見失ったんです。でも十字架で死なれてからイエス様が復活され、それからはマリアはイエス様を自分の子としてではなくて、救い主として信じるものとされて行きます。それからマリアは、イエス様は私と世界の民の救い主と信じることができるようになるのです。イエス様を信じるものとなるときに、私たちは永遠の命に預かり、神の民とされるのです。これこそクリスマスの祝福なのです。シメオンは安らかに去らせてくださいますと賛美をしました。十字架と復活によって救ってくださる救い主は死んでからも祝福してくださるのです。この祝福こそ最も喜ぶべき幸いなのです。シメオンは残された人生もきっと充実して生きられたことでしょう。そして死ぬ時も希望のうちに安らかに死ねたのだと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエス様を人として生まれさせてくださり、罪深い私たちを救ってくださったことを感謝をいたします。イエス様の救いが、
私たちのようにして世界の民にも及びますように、本当のクリスマスを祝う人々がますます世界に広がりますように、そして死を超えることができる幸いを信じ、人生に喜びを持って希望を持って生きられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、271番。喜びは胸に満ちあふれぬ、あまりに大きくこの恵みよ、神の一人子がこの世に生まれて、私の兄弟となられたから、悲しみの海に沈む時も支えてください、神の目海、御子なる主イエスは神の御子とから愛と名指しへ見守られる、主イエスを離れてただ一人で、どうして私は生きられるか、明かりも知られぬ深き耳さえも、主は主は恵みは覆い包む、喜び運命に生きる、すべてのよい道を寝よう、栄えを授ける神の一人子は、わく胸の中に身を置かれた。歌詞のまま詩と信条を持って共に信仰告白いたしましょう。詩と信条は修法の表面に書いてありますので、そこをご覧ください。詩と信条。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、 私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死んのうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の主である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、天の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げ、その後祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。父なる神様、イエス様のお生まれになった喜ばしいクリスマスを、こうして御前に集い共に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。悲しいことや苦しいことも多い世の中ではありますが、こうして皆で一緒に喜びを分かち合う機会をいただけましたことを感謝いたします。いただきました御言葉を糧に、これからの日々も歩みますように、どうぞお守りお支えください。さまざまな事情で今日ここに集えない方々の上にも、あなたから豊かなお恵みがありますように。いただきましたものからお捧げしました献金を、どうぞあなたの御用のためにお役立てください。このお祈りを
イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。続けて主の祈りを捧げます。主の祈りも主法の表面に書いてございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。次に聖餐。
私たちは今主イエス・キリストが定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いてただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと世々にわたって記念するために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。まだ洗礼を受けていない方、幼児洗礼を受けてまだ信仰告白をしていない方は、これに預かることはできません。神はすべての人を招いてくださいます。ですから、早く主を受け入れて聖餐に預かる準備をなさいますようお勧めをいたします。すでに父と子と聖霊の名によって洗礼を受け、信仰告白を行い、キリスト者として生活している人は、どこの教会に属する方であっても共に聖餐に預かってください。聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。また、食事の後で、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。天の父よ。御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天とを覚えて、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によって、このパンと杯とを聖別してください。そして、救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、身元で仕える聖徒たちと共に、皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に、 支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。奉仕者は前へお進みください。拝参。解散に漏れた方はおられませんか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。ご一緒に。拝参。
配産に漏れた方はおられませんか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。ご一緒に。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として、御前に捧げます。私たち、主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように、また、キリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21の78番を着席のままで歌いましょう。
杯と
章英541番、その後八木牧師に祝福をしていただきます。
世に来てくださった救い主を迎えたあなた方に神の大きな祝福がある。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神の恵みと平和がいつもあるように。アーメン。
お座りください。週報に従ってご報告をいたします。週報の裏面をお開きください。先週の集会報告はそこにございます。本日ですけれども、教会学校そしてクリスマス礼拝が今ございました。この後ですね、礼拝後2時までの予定で、クリスマスの祝会をいたします。ゲストとしてですね、この教会が、調布教会教会学校の出身のですね、声楽科の奥野恵子、氏がいらっしゃって、賛美をしてくださいます。会費500円ですけども、まだ今からでもお申し込みできますので、ぜひですね、残っていただければ幸いに思います。でその後ですね、街道清掃そしてイブ礼拝の設営をしますので、可能な方はご協力をお願いします。その後文書発送があります。今週24日、クリスマスのイブにイブ礼拝が19時から20時15分まで行われます。説教はこのことのためにというタイトルで八木先生が説教をしてくださいます。なお、この礼拝の中で献金も、今年下げることになっていますのでよろしくお願いいたします。イブ礼拝の後、街道清掃をいたします。今週は25日の祈祷会は昼の部も夜の部も休会となっています。次週の礼拝の、予定ですけれども29日教会学校はいつものように9時から、そして主日礼拝ですけれども説教者として宮岡先生をお招きしています。最善の教師は子どもというタイトルでお話をしていただきます。なお献金当番は内田光大さんに変更になっています。その他ですけれども、クリスマス献金は専用の封筒によってお捧げくださいますようにお願いいたします。他に連絡事項はあるでしょうか。
総務担当福島です。お掃除のことなんですけれども、すいません、当番表の一覧の方には今日の分が記載漏れになっておりまして失礼しました。今日この祝会の後ですね、 お掃除を行います。でイブ礼拝への備えとなりますのでよろしくお願いします。なのでその祝会の片付けとか文書発送とかいろいろ奉仕がありますのでできるだけ多くの方にお掃除の方をお手伝いいただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
他にございますか。はい、それでは聖句。シメオンは彼らを祝福し母マリアに言った。祈祷課題ですけども、世のクリスマスもキリスト降誕の恵みとして祝されますように、クリスマスイブ礼拝が御心にかなうものになりますようにということです。これで礼拝を終わります。先生から。